イカと
ミナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
さらさら外に出れるね。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、6月後半でございますが、
なんか声にならない声出た今。やばい乗っ取られた今。
何やね。
はい、
まあ、6月後半ですけども、
もうすでにね、だから結構コロナが収束してきて、
まあとりあえずその県外と の県境、を超えての移動っていうのが解除された、ようなタイミングですが、今回もちゃんと3人で撮れましたね。
いや、よかった。
よかった、よかった。まあ、うちの、お姫様は割と静かにしてくれるので、こうして3人撮れてるので、
そうですね、寝てる間にっていう感じで。
そうですね。
はい。そろそろ1ヶ月なんだよね。
ああ、そうだよね。もうすぐ生後1ヶ月なんで、そろそろ外出ることも、まあ、ちょっとずつ出てくるかなっていう気はしますが。
まあね、世間の状況を見ながら。
そうですね。はい。
空気読める子。
今ちっちゃい声で「あい」って言ったけど
ね。だからね、4人で撮っております。
そうですね、
同じ環境で、
はい、じゃあ自己紹介いきましょう。
はい、すごい汗に汗かくイカです。
汗に汗かくイカ
すごいことなんて。
はい、
はい、テレビゲームを初めてクリアしたりのりです。
おお、はい、在宅勤務が終わりを告げそうで悲しいオケイです。
ああ、
はい、まだ終わってはない。
終わって一応ね、全体の方針、うちの会社の、まあ、うちの部署の方針としては、6月いっぱいは基本在宅、なんだけど、もうこの最近ここ1週間ぐらいは必要があったら外に出てもよしってなってるので、営業からバンバン連絡が来て外で打ち合わせしましょうっていうのがね、バンバン予定入れられてるんですよ。
そう、私もさ、結構 K さんはもう6月までおるもんやと思ってたけど、なんかちょこちょこ家出だしたなと思って。
週 2,3 日ぐらいはちょっと出る感じになってきてますね。
追ってくれる状態なだけで、だいぶね、世の中、普通の世の中やったとすると、だいぶいい環境、
まだね、
子育て的には
楽にやってる方やと思いますわ。はい、そんな感じですね。
はい、私は、デトロイトビカムヒューマン。
はい、デトロイトビカムヒューマンでございます。
という、どういう意味やろ。デトロイトっていうのは都市の名前で、
そうやね。
で、ヒューマンビカムなんで、人間になる。
その通りです。
お、へえ。
そもそもタイトルがデトロイトっていう名前。で、ビカムヒューマンがサブタイトル。
あ、そうね。
そうなんや。
デトロイトさんの話じゃないの。
そう。だから東京禁じられた街みたいな感じ。
不安定なや
つ。今パッと思いついたこと言ったけど、そんな感じのイメージ。
うん、ありそう、ありそう。
アメリカに実際にデトロイトって街はあるんで。
そうやね、
自動車産業の夢の街があるんで。
なるほど。
はい、まあ簡単に言うと、2018年のゲームで、もう2年前なんですけど、
2018年発売、
うん、はい、なので2年前のゲームで、アンドロイドが主人公のゲームです。
そうですね、世の中にアンドロイドがもう実用化されてる世界観、
2040何年とかなんですけど、結構近未来の話で、アンドロイドが、何やろ、家庭用みたいな感じになって、一家に一台アンドロイドですみたいな、
お手伝いさんがいてるようなイメージでね、
はい、話です。
ああ、めっちゃ未来。
そうで、それを初めてクリアしましたと。
まあ私さ、テレビゲームをクリアしたことがなかったん。なんかポケモンとか
でも。やったことは？
いや、やったことある。ポケモンをちょっとやって、キャタピー捕まえて、やめた。
まさかの出たとこやんけ。
さよならバイバイや。
ピカチュウが出てくる前やんけ。
ピカチュウ後ろにちょっと引き連れて、あ、ピカチュウいたな。
ピカチュウバージョンかよ。
よしよし。
黄色いやつやんけ。
ぐらいで、いや、なんかほんまに、一通りねクリアしましたっていう記憶がないねん私。やからこう大人になって、今みたいにこう子育てしながらやけど、ちょっと合間合間でできるゲーム、
アクションゲームとかっていう感じじゃなくてってことやね。
そうそう、話をなんか進めていくゲーム、小説を読むような感じやったから、なんかなんやろ、寝てる合間に、じゃあ今やろうかなみたいな感じで進めたんですけど、結局
だからそのずっと とアクションやってなあかんっていうか、うん、やってるゲームやったらそのずっと撮られるけど、
うん、
文章読んでるとか映像見てる関係になると、そうそうそう、あの、ね、子供を見ながらでも全然
そうタイミング的にいつでもやめれるし、
うん、
そう動かせる映画、
うん、
自分が操作する映画っていう感じ、確かに、
ね、止めれる映画っていいよね、
うん
う
ん、
そうそう、だから、まあ、私のプレステを使ってリヌさんがやってる映像があまりにも珍しすぎて、
うん、あそっか、あテレビゲームに向かってるリニョリを知らないね。
そうリニョリはあのトンネを動かすときしかうちのプレステを触らないはずやってるけど、
ね、あとアマプラ見る、
アマプラ見るときは私のプレステを使うんですけど
ゲームしてる、
ゲームしてるわ、
コントローラーもずっと持ってる、
でしかもなんか俺がやろうよって言ったわけでもなく、
うん、
さあやりなさいってやったわけでもなく、
そうね、自主的に
そう、
ちょっと子供生まれて何かこう変わったじゃん、
あ
時間の使い方が変わったのかな、
そうだね、どっちかっていうとなんかすごい持論の話してもいい、
全然
子育てをしてるとか子供を産んでる私っていうのはあの 一部分であって、
うん、
そう私は私なので
なるほど、じゃ あの、うん、子育てしてるっていう枠にはめ込まないでほしい
と、うん、まあそうね、なんかあの私は私でおりたいなって思ってる、うん、
ああ一人母である前に、
うん、
一人の人間であると
そうね、
リニョリ見てるとすごいそう思うんですよ、その大抵なんかちょっとねあの子育て中ですとかどうしても1位ステータスなるけど、なんかリニョリいろんなことを全然やってるから、
確かに
すごいあのみんなからは元気やねっていう
そんな感じでやっていきたいなと思ってます、
すごいよ、
はい、今後も、はい、
でイカさんは汗、
俺ねあまりにもじっとしてたからか、
うん、
この前ちょっとあの事務所で、はいはい、あのいらんパソコンいっぱいあったから、
うんうん、
ちょっとあの捨てたんや、
はいはい、
その時にガンガンに運んだら、
うん、
もうすもうメガネに水たまりができるぐらい汗がすごい状態で出て、汗って頑張らな出ねえんだなっていうか、だから汗かかないような感じの人間やってるけど、ちょっとなんかするだけで凄まじい汗かくようになって、
ああ逆に ね、
元気なのか不健康なのか分かんない、
いいんじゃない、代謝が良くなってるんだね、
なんか
年齢的なものもあり得るからね、
うん、汗かいた方がいいやん多分、
うん、
確かに
デトックスなん
や、そうね、
だからなんかちょっと走ろうかなと、
お
っ
今日
もあのおすごい声出た、
走るの、
いやっていうかよく言ってるやん、運動を強制されるのは嫌なんやろ、
そうだからけど今日はあの自転車で30分ほど走ったり、いやだから何やろ、そうやね、なんか言われるとめっちゃ嫌やね、その、
うん、
ジム行
ってやりなさいって、
ジム行ってんねんけど、
うん、
一番最初に言ったことが絶対僕には教えないでください
ってめんどくせえ客だなって思われてる、やる気がなくなるし
やめますんでっていう、
なるほど、まあ、でも多分あのこうそのタイプの人ねってなるんやろね、
いやだから多分ねそういう人結構おるんや
ろ、お
るかな、
全く俺チラッと一別してどっか行きはるもん
あいつか
あいつはダメだ
って、イカさんそうやってこうやってやるんだよって教えられなくても、あのスポーツジムはシャワー室としてしか使ってないのでは
風呂屋です定額制風呂屋です、
もったいな、
サブスクやない
やけど一応ウェアのレンタル料で1000円払ってんねん、
あなるほど、
月々ね、
うん、
一回も使った
ことないよ、
ね、
もったいないよ、
いや1000円でウェアを借りている自分ダイエット
効果は怪しいな、
効果は怪しいです、
じゃあイカさんは運動しますと、
いやちゃうんす、
あ違う、
あの汗が出るなと気づいた
感想
何や、
一旦そこで止めとこうと、それ以上の息になるとね、また、
はいはいはい、
あのやる気なくなるんで、
はい、難しいな扱いがこのおじさん難しいな、
よろしくお願いします、
難しくなってる、
はい、じゃあとりあえずですね、まあ、こんな感じで日々を送っておりますが、
うん、
今回はですね後半でゲーム紹介をしていこうと思いますので、
はい、
じゃあ一旦前半は終わり、
よろしく、
はい、後半です、
はい、後半でございます、
後半です
今回はボードゲームの紹介コーナーですが、
はい、
今回はイカさんが買ってきたゲームなのでイカさんに進行をお願いいたします、
あーこれは殺されるやつ、いやはい、今回紹介するゲームはこちら、ザン、ザ・クルーです、
いや
ザ・クルー
CREU なんでクリューなんかな、
言うじゃないやろ。
乗組員。
CREW、はい、
クルーなんですけど、はい、大球惑星が見つかったから探査に行こうよという僕たちは宇宙飛行士ですみたいな、そういう設定ですかね、う
ん、大球惑星水金地火木土天海で冥はなくなったので、うん、準惑星になったので海の次、
海と冥の間ぐらい
一応なんか、あ、すげえ全然横道それていい、
あ、バリバリそう
なんかちょっと前にギズモードかなんかで見たんやったから、
あ、ギズモ
ードたまにやってる科学系なところみたいなけど、あの、うん、今大球惑星が、あるはずだろうっていうのが分かってきてるっていう話を見かけたことがあるわ。なんかいろんな計算をした結果、うんうん、すげえ普段今までのやつよりも大回りの一個がないと計算の説明がつかないみたいな、
消去法的に
そう予測される、この存在が予測されるみたいな大気惑星の存在があるみたいです。
行って見てみたら、
行って見てみるには、うん、そうやな多分そうしたい人がいっぱいいると思う。
ちょっと遠い、
めちゃくちゃ遠い、
悲しい旅路になるで、帰ってこれない一方通行、
無人探査船で、
もう今火星に行くのでも大変やからね。
そうなんや、
だって火星って隣やで。
え、お隣さんや。
地球の次火星やから遠いの。
まあ9軒隣に行くような感じで。
そうやな、まあ、6軒ぐらい先に行くのはまあまあ大変です
あれ月のこともはっきり分かってないから。
そうなんや。
まあ月も1回行ったけど、
うん、
え、行った
違う人間がね、
俺も行った
違う、人類がね。人類が行ったけど。
俺一回行ったことあるけど。
よかったよかった。
あの、
いつ行ったんやろって。
ゾゾやったら行くかもしれんけど。
ゾゾはね、今頑張ってる。
ね、確かにね、うん。
旧ゾゾやったら行くかもしれへんけど、うん、まあでもなかなか行けないとこですから
ね。そっかそっか。
ね、裏っ側にめっちゃ金属あるとかいう話とかね。ね、おけいさん見つけてほしいな
って。語弊に気づいた。
一回行ったけど、
ね、はい。ゲームの話しよう、ゲームの話。
そうして
よ。俺がそらして申し訳ないけど、ゲームの話をしよう。
ザ・クルーなんですけど、はい、もうあの、簡単に説明すると、はい、あのマストフォローのトリックテイキングです。
マストフォローのトリックテイキングって
何ですか？言えてない、言えてない。
マストフォローのトリックテイキングっていうものは、トリックテイキングの話を先にしようかな。は
い、簡単にした方がいいんじゃないですかね。うん、
はい、
トリックテイキングとは、トリックテイキングゲームっていうのは、
はい、
トリックという、うん、あのミニゲームを繰り返して、うん、で、うん、それの結果によってカードを取ったり取らなかったりすることにより、うん、はい、うまく結果を、あの勝ち負けを決めるという、なんか、うん、トリックテイキングゲームってそう、同勝利とかそういうのよりもやり方みたいな、エンジンみたいな感じ、
うんうんうん、そうよね、別にワーカープレイスメントみたいな、
そうやね、
ワーカープレイスはワーカー置くやけど、うん、いろんなパターンがあると、
う
ん、トリックテイキングゲームをそういうトリックという1ゲームやってみたいなのを繰り返して、
そのトリックをどないすんねんと、
結果を見るゲームやねんけど、
うん、
というゲームなんです、
はい、
でトリックテイキングゲームで、うん、まずなんか結構やり方あんねんけど、基本的にはマストフォローっていうのが結構よく遊ばれてます、
は
い、でマストフォローっていうのは、まあ、例えばトランプは、うん、トランプを頭に浮かべていただくと、はい、パンパンパン、スートっていうマーク、
はい、
スペード、うん、ハート、クラブ、ダイヤ、
はい、なんでダイヤ現金 OK とか分からんけど、これ4種類
いや順番間違えてないかな、うん、ってか順番、
まあ、色は寄ってなかったけど間違いない
でそれで、まあ、一番最初親がいると、
うん、
親が1枚出す、例えばスペードを出した、
うん、
そうすると次の人は手札に持ってるスペードを持ってたらスペードを出さないといけない、
そうね、前の人が出したスート、
うんうん、
マークと同じものを出さなければならない、
うん、はい、
マストでフォローしなければならないのがマストフォローです、
う
ん、
そうですね、
それでなければ別のを出してもいいよっていうのが、これがマストフォローっていう方法なんですね、
はいはい、
でマストフォローして順番に見て、強弱はいろんなゲームあるんですけど、例えば数字が大きければ強いっていうのと、うん、例えば数字がイカが一番大きかったってやると、イカがトリックというものに勝利する。
そうですね、
うん、
その最初の人が出したマークの中で一番数字が大きい人、
う
ん、
そう、
だから今回じゃあダイヤが最初に出たとしましょう、
うんうん、
イカさんがダイヤの13出しました、
うんうん、
僕がダイヤの12出しました、
うん、
リヨリさんがダイヤの11出しました、
はい、
13、12、11ってなってたら13の人が勝つので、イカさんがトリックの勝者ですと、
うん、
イエーイ、
いやいや、でそれ1ゲームのことを、まあ、1ディールっていう言い方も
します、トリックじゃなくて、
うん、あのいっぱいトリックして最後までやって結果が出た、それを1ディールっていう言い方もします。
なるほどなるほど、うん、
勉強になるな。
今ウィキペディアを印刷したページめちゃくちゃ見てるね。
でウィキペディアで
も勉強してきたん、
ちょっと前までトリックテイキングゲームのことあんまりまとまってなかったんけど、だいぶ増えた、もっとふわっとしてた。
あ、じゃあ誰かが追記したんじゃない。
そうそうそうそう、ね、だからトリックテイキングっていうものがだいぶ、うん、あの遊び方として一般的になってきたんだな、うんうんうん、でまあ基本的にはまあトランプがねトリックテイキングの、
そうですね、
よく遊ばれて、そのねナポレオンとか、うんうん、ハーツとかいろいろあるんですが、今回の
ザ・クルー
はその、トリックテイキングゲームでも、はい、あのなんかトリックテイキングゲーム自体が、
うん、
は普通なんですけど、
うんうん、
ルールがどんどん変わっていくという系の、
そう、ね、
よく言われる変態トリテっていう言い方があるんですけど、その、あの
まあまあまあまあ
変わってすごいルールが複雑、
うん、まあ、単純にさっき言ったみたいに13、12、11でトリック取ったよっていうのにプラスアルファでルールが追加されてると、
うん、
そうですね、
うん、
世の中にはトリックテイキングゲームっていうのはめちゃくちゃ大量にあって、
う
ん、
そうね、
まあ、シンプルに何トリック取れましたかっていうのを、
うん、
ビットする、まあ、かける、最初に俺は3トリック今回取れるよとか、
うん、
4トリック取れるよ、それが当たってたらポイントもらえますみたいな、
うん、
やるようなゲームっていうのがたくさんあったりするし、
は
い、
うん、
あるいはあの一番トリック取らなかった人が勝ちですよとか、
うん、
っていうふうな遊び方をするようなルールもあったりするし、
そうね、そのエンジンだけで結構いろんな遊び方できるよね、
はい、そういうトリックテイキングがある中で、
うん、
じゃあザ・クルーは何が違うんですかと、う
ん、ザ・クルー何が違うのか、
はい、一番でっかいところが一つあります。
あ、聞こう、
協力ゲームでございます。
忘れてたわ、
椅子になったら言うんやろと思ってた。
忘れてたわ。一番変態なところに、その、
そうですね、
大抵戦うっていうか誰か勝者を決めるゲームがトリックテイキングのゲームじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
けど
協力ゲームって初っていうぐらい聞いたことないな、まあまあ、みたいな、
多分世の中にはそれをやろうと思って、うん、まあ、思いつくやするねんけど、
うんうん、
こうして有名な形で出てきたっていうのは最近やとなかった。
いや珍しいよね。
珍しいんですよ、うん、じゃあちょっともう少しザ・クルーの話をね細かく
していこう
かなと思います、
はい、
ザ・クルーは、まあ、トランプやったら1から13とかなんですけど、
うんうん、
このザ・クルーは色で分かれてます、
はい、
色が4色、
はいはいはい、
何色？色4色、青、緑、紫、まあ、
ピンク
、うん、黄色で黒っていうちょっと特別なカードがある。
今6色ぐらい言ったね。今ラジオ聞いてる人ピンクと紫あったから6色やなくなってるから。
分かった、言い直そう、
はい、
青、緑、ピンク、黄色、そして5色目の特別な黒。
うん、
そ
う
ね、これで5色、ま
あ、基本4色で特殊な意味がある黒が1色だけあると。
さすがっすね、おけいさん、そういうとこですよ。
怒られてる俺今。
いや、モテ要素、モテ要素。持ってちゃうな。で、これで、あの、トリックテイキングをやるんですが、まあ、はい、このゲーム、あの、人数は3人から5人。
はい。
3人から5人ですが、40枚のカード。だから、うん、色だけしか言ってなかったな。カードは1から9。
9。
そうですね。
までの4色。足す黒が1、2、3、4。なので、はい、合計40枚。
そうですね。
あ、なるほどね。
36枚と4枚。
はい、これを配り切ります。
うん、
はい、3人の時はどうしても1人、
まあ、1枚多いね、
1枚多くなるんですが、それでも配り切ります、
はい、
4人5人の時は綺麗に配り切れるでしょう、
はい、
それで、トリックテイキングをやっていくわけですが、
はい、
このゲーム、あのミッションっていうのが準備されてまして、
うん、
基本ルールはマストオントリックテイキングですよだけなんですよ、
うん、
けどそのミッションによってルールがどんどん加えられていきます、
うん、
あのミッションカード、
うん、
タスクカードやったかな、
タスクカード
っていうのがありまして、これが36枚あります、
はい、
うん、これっていうのはあの、
さっき言った色のね、
そう、
はい、4色1から9のいずれかが書かれている、
そう、うん、黒以外のカードがの、うん、同じカードがありまして、うん、そのカードを1枚表に向けます、
はい、
例えば今出たのが緑の6、
はい、
これ緑の6を、
うん、
誰かがトリックとして取れたら、
うん、
そのミッション1のシナリオは完了みたいな感じで、
そうですね、
ミッション1のシナリオが、
まあ、例えばルールによってイカさんがこのカードを取ってくださいというふうに決まった人だったら、うん、みんなで協力して緑のルークをイカさんに取らせなきゃいけない。
そういうことだよね。
それに失敗するとミッション失敗、
うんうん、みんなはこう宇宙飛行士やから、はい、そのミッションをみんなで協力してクリアしようと。
そうですね、
はい、
そういうことです、
はい、でこれはミッションカードタスクカードが1枚って今言ったけど、
うんうん、
まあもちろんミッションが進んでいくにつれてどんどん枚数が増えていったりする、
はい、そういろいろなっていくわけですよ。それで後の方になると、はい、順番、
うん、
タスクカードに順番が決められてその順番通りにクリアしなさい、
うん、先に緑の6を取った後、うん、青の5を取りなさいねとか、
はい、
っていう順番が決められるとか、
まあちょっとねこうネタバレミッションのネタバレしていくと、
うん、
ミッション5が、うん、あの1人が勝たないように最後までやるっていうルール、
うん、はい、あの手札のカードすくばりきりなんで、
うん、
40枚今さっき3人でやったから13枚と、まあ、1枚余ってる人が14枚、
うん、
この13枚分を全トリックやりきる、
うん、やりきる
最後までやりきって1人1回もトリックを取らない人を作ってくださいと、
うん、はい、
これねめっちゃいいルールやから普通にトランプででもやってみたいぐらいの、
そうやね、
うん、すごいいいルールなんですよねこれ。
そうでこの人がトリックを取ってはいけないっていうのは最初に決めとくのよね。
そうそうそうそう。
この時のストーリーがあなたは体調不良ですっていう
そう誰か一人病気の人を決めてください。
この中に体調不良のやつがおるお前やってなって、その人が指定されたのでその人にトリックを取らせないようにみんなで協力をする、
うん、そうなんかシナリオ読んでるだけでも面白いよね。
そうね、
うん、
ちゃんとあの話が毎回ミッションで、うん、あの 4から5行ぐらいの話が書いてあって、うん、徐々にそのいろんな話が進んでいくのよね、
うんうんうん、
だこのゲームねレガシーっす。
なかなか宇宙行かへんかったよね最初
ちょっと待っかかるね。
最初これ地上でのトレーニングからスタートするからね
お前たちは今からそこへ行くんだだから訓練しろみたいな。
そうそうそう、
そうね、
ミッション何個あるんですか。
ミッションねあのちょっと見るとね50個あります。
おお
50個。
最後の方めちゃくちゃ難しいんやろうな。
ほんで僕ら今ねミッション7までやりましたが、
そうですね、
あのミッション5ぐらいから地平道を吐くようなプレイングになって
る。そうね急に難しくなったよ ね、
うん、じゃあ、おけいさんはこのゲーム、
はい、
どのあたりが良かったと思いますか。
なるほど来たいつものやつ来たな私としてはあのなんていうんですかね、みんなで協力して、
うん、
トリックを取らせるとかっていう目標が取り手で生まれてるのが、
はいはい、
すごいなんかねあの今までになかったパズル感になってて面白いんですよ、
うん
まあ、例えばあの私の目標カードが、
うん
緑の5だったとしましょうと、
うん、
でこの緑の5を取りたいんだけど、
うんうんうん、
私緑の5より強いカード1枚も持ってません、
はい、
でもしなっちゃった場合、
うん
まあ、それをみんなにそれとなくあの伝える方法っていうのがまだルール上あるんですけど、
はい
まあ、それを使ってみんなにいや俺この緑の5を取る方法がないねんというのを、
うん
まあ、伝えれたとしましょう、
うん、
どうしたらええねんってなった時に、まあ、その特殊な黒のカードが、うんまあ、切り札って言われる必ず強いカードの色になっているので、
うんうん、
それをどうこうして使わなきゃいけないとかっていうのをみんなでじゃあまず、この人の緑のカードを0枚にした上でマストフォローを解除してみたいなすごい遠回りをして、その人にカードを取らせるための工夫をするっていうパズルゲームが急に始まるんですよ。
確かに。
そうでその上で他にも他の人ももちろんミッションカードを持ってるから、
うん、
それをちゃんとこなさなきゃいけないし、っていうあちらを立てればこちらを立たずっていうヒリヒリ感が好きですね。
なるほど。
リニョリさんは
あのねラジオでね顔芸やってもわからん
いやけど声で生きてたことわかるじゃん
まあタスクがあるじゃないですか。さっき言ってたみたいに1枚タスクがある、うん、2枚タスクがある、3枚タスクがあるみたいな感じで、まあ、増えていったりするんですけど、うんうんうん、最終的に3人やったらその選択肢が一つに絞られるわけなんですよね結局、
うんうん、
最初の人が取る、
うんうん、
2番目の人が取る、うん、最終的に3番目の私はうわこれしか選択肢ないからこれ取らなあかんやんみたいな、
うんうんうんうん、
ところで阿部共感が生まれるのが面白いかな。
おおままならない感が、ね、
ままならない、これ取れへんけどどうしたらいいのみたいな、
うんうんうん、
でこのゲームその自分のカード何持ってるとか、
うん、
そういうのは相談できない。
そうですね、
はい、
俺このカード持ってるわとは言ってはいけない、
うん
うん、けど通信方法、
はい、
相談方法が一つだけあります、
はい
コミュニケーションチップってありまして、うん、このチップでカードが今僕は自分の状況がこうだよっていうのを説明できます。
ふわっとね
ん、ふわっとです。どれぐらいふわっとかっていうと、あの3種類しか教えれません。
はい、
あのカードを1枚手札から出して、うん、チップを上か真ん中か下に置きます、
うん、
そのカードをヘリのどこに置くかってことね。
そうで、ヘリの上に置いた場合、うん、僕はこの色のカードはこの数字が一番上だよっていう、
場に置いたカードが例えばピンクの7だった場合、うん、ピンクの中で7が一番大きいですと。
大きいよ、
はい、
で下に置くと、はい、一番小さいよっていうのを通信、うん、あのみんなに教えることができます、
は
い、
そうですね。
で真ん中に置くと、僕はこのカードは唯一のカード、つまり、はい、例えば緑の31枚だけ持ってたら、こう出した時に真ん中に置いたら、僕は緑の31枚しか持ってないよ、緑はもう枯れてるよっていうか、これしかないよってい
う
説明になるので、はい、このコミュニケーションめっちゃ重要です。
この真ん中1枚置きがめちゃくちゃ大事な情報ですね。
それは確かに、それさえ出ればこの色はなくなるんやな、あなたはっていうのが重要。
そ
う
そ
う
そ
う、
そのトリックテイキング、マストフォローのトリックテイキングでよくあるのが、うん、色を枯らすことにより自分の行動を自由にするみたいなところがあって、
うん、そうね、そうね、
その色がない場合別の色が出せると、うん、だから、うん、あの黒のカードっていうのも出せるようになるんですね、
うんうんうんうん、
そうなるように早めに色を枯らすっていうテクニックがあったりするんで、1枚だけしか持ってないよっていうのを指示した時に枯らさせてもらえると。
はい、
だから誰かが1人枯れてたらすごいみんなの行動が楽になったりするっていう、
あるね、
そう、すごいいろんなね、なんてやろ、今までやってきたトリックテイキングの勉強をめっちゃさせられるというか、
あ、そうね、集大成感があるね。
考え方、今までは一人でうんうん考えてこうかなって思ってたけど、うん、グループではその考え方の勉強をみんなでしている感覚なのよ。
確かに確かに、
うん、確かに。一つだけちょっとアドバイスっていうか、言っときたいのは、あの、トリックテイキングをあんまりやったことない人が混じると、なんかよくわからんまま進んじゃう、うん、
あ、
なるほど、っていうのはあるかもしれへん。他の人たちは、うん、じゃあこれはパズルしてこういう風にしたら、じゃあこうなるからって、緑枯らそうなとか言われてるのを一人だけポカーンと、
なる可能性はあるね。
状況はありえるかなって思う。
まあ、逆になんかその作戦はみんなでちゃんと理由まで含めて共有したい方がいいやろうと、うん、
そうね、う
ん、だ慣れてない人がいたら、うん、もう結構ある程度まで喋りのその敷居を下げてもいいかもしれないね、
うん、そうやね。
それかもうゴリゴリのトリックテイキングやってから
そう、ただまあこのゲーム自体が練習にもなるなって思う。1から順番に段階を踏んで難しくなっていくから、
そう、ね、
だって1ミッション1なんてね、秒で終わる時ある
も
ん。
そうそうそ
う、そう40枚配りきってんのに、え、もう終わりか。
1トリック目で終わったりする時もね、うん、あるんで、なんかすごいあの深い、
そうね、
うん、
もう語彙力が全然だけど
深い
深い。
じゃあイカさんはこのゲームどこが好きですか？
いや、ただただマストフォローのトリックテイキングが好きなので、
もともと、そうね、
もともと好きやから、うん、けどトリックテイキングいろいろあるけど、うん、まあ大体こんなもんやろうっていうか予想つけれててんけど、
うんうんうん、
だからもう予想がつかないというか50個のルール集なんですよ、はい、このゲームって。実は
確かに確かに、
いや、こんなに幅広く遊べんねんなっていうのは思うよね、うん、そう、同じカードで
これ50個分ゲーム入ってると思ってくださいっていうぐらいマストフォローをたっぷり遊べるので。
あ、なるほどね。
もう一生できますこれ。
そう、やってる最中の俺の感覚はね、
うん、
あのザ・マインドに近いです。
そうね、
あれもちょっとずつ枚数が増えていったりとか、
うんうん、
やるとこなさなきゃいけない枚数が増えていったりするじゃないですか。
難易度上がっていくからね。
そう、うん、あれをみんなで協力して解いていくっていう感覚なんで、
うんうんうん、
あのプレイ感やってることは全然ちゃうけど、
うん、
遊んでる時のテンションはザ・マインドに近い
感じ
ですね。
ザ・マインドは完全に黙ってるけど、
そうそうそうそう、
まあ、ザ・ゲームとか意図とかぐらいの感覚かもしれない、
ね、情報をどんだけ出せるかって意味ではそれぐらいに近づいてく
るね。そうね、
なるほど、そういうゲームなんですよ。
はい。ちなみにこのゲームは、GP さんから、
はい、
ちょっと最近出た感じですね。
そうですね。
GP さんが、まあ、あの輸入しまして、あの、うん、日本語ルールをつけた状態で販売していただいて、うん、で、多分 GP さんなんで、まめに在庫は出てくるかなと、うん、
なるほど、
手に入れやすい状況にあるかなと。
あとカード自体はもう数字と色しかないので、
うん、
あの全く言語依存がない状態ですね。
そうですね。
全部それでチップとかも全部マークなので、
はい、
ルールブックはねめちゃくちゃ分厚いです。
確かに。
40何ページぐらい。
すごい。
そんなにルールあんのかっていう感じやけど、実際にはそのミッション部分がほとんどなんですよね。
半分がルールで、半分がミッションルールです。うん、で、はい、すごいしっかり細かく書いてくれてるんで、うんうんうん、そういう点でもいろいろ分かりやすいゲームになってるかなと思います。
さっき見てたけど、その20ページぐらいルールあるやん、めっちゃ多いと思ったら、うん、あのサンプルというか例の部分が多いんですよね。うん、このケースでは、トム君はこうなりましたみたいな、例の部分をしっかり書いてるんで長くなって
る。分かる方がいいかも。
よくあるね、小学校の時の教科書みたいな感じで横にね
伝わるかなそれあの紙の右側ね、
注釈みたいな、
ね、右とか左側のところに注釈書いてくれてるやつ、ね、
伝わらんか、
伝わらん、
俺もええ年やからなまあそういう感じで、まあ、あのザ・クルーの、はい、
今ノミネートされてますね。
あ、 SDJ
スピールデスヤールス、年間、うん、ドイツ年間ゲーム大賞か、
はい、
の方に、ノミネートされていて、うん、結果が7月やったかな、
うん、
に、大賞が発表されるので、
うん、
もしかしたらこれがさらに爆発的に人気が出るかもしれませんね。
確かに、
確かにもうね、ポンなし持ってるよっていう自慢をね
俺は最初から知ってたんや
ぞ、俺はもうこれ面白いと知ってたよみたいな
そう、確かこれって去年の、F 戦かなんか の、 あのスカウトアクションやったかな、
うんうん、
の、 あのその出口調査的な人気投票のやつでも、はいはい、かなり上位に入ってたんですね、
うん、あ、そうなんや、
めっちゃええやん、完璧やん、
はい、このゲームはすごい遊びやすいし、
うん、
まあ、トリックテイキングを全くやったことない人でも逆に協力ゲームなんで、
うんうんうんうん、
教えながらできるっていう意味ではいいかもしれない、
うん、ああそうかもそうかも、いきなり、ね、うん、トリックテイキング一人でボンって投げ出されるよりは、うん、いいかもしれない、
こういう考え方があるんだよっていうのも教えれるし、
うんうん、ねえ、もう教育、
教育、
教育ツール、
教育ツール、
取り手教育ツール、
必修科目みたいな。
もうザ・クルーやってないとちょっとここはお断りだぜ。
怖いわ。
じゃあまず強制バンドをつけて、
強制ギプス、
強制ギプスで
カードが出せ、
カードを1枚出すんだ。
ガシャーンってなるっていうね。
なりたくねえ。
ならない。
ならないですね。はい。というわけで、
ザクルーですね。
で、僕もね、限界が10分前から来てたんですけど、
はいはい、
そろそろ締めようかなって思ったらみんな話してくれてありがとうね。今回紹介したのはザクルーでした。
はい。
エンディングです。
あ、はい、というわけで、今回もですね、たくさん、前回ですね、たくさんいただいた、
あ、そうですね、
ボロタのコーナーを読み上げたいと思います。
ありがとうございます。
はい、頑張るよ。ハッシュタグイカラジの、タグをつけてツイートしてもらったものを読み上げていくコーナーでございます。
はい。
一つ目、デチロンさん、田辺の夜、そんなオチとは、ボードゲーム抜けなかったということで、
うん、
前回あれですね、田辺の夜、
はい、
ボイスドラマをやって、
うん、
まあ、ボイスドラマは、いつも、ボードゲームをテーマにしているので、
うん、
まあ、その、裏テーマ的な、
はい、
このゲームを元にしたんだよっていうのがいつもあるんですけど、
うん、
まあ、前回は何だったのかなということで、うん、テチロンさんはそれは見抜けなかったということですね、
はい、気になる方は前回を聞いてください、
うん、はい
はい、
はい、のしげむさん、いからじ第、142回拝聴、りのりさん、おけいさん、ご出産おめでとうございます。出産の大変さは3000人言うと怖がらせることになるので、皆さんあまり伝われないようにしているかも。逆に産後にめちゃくちゃ言われた。手がかからない赤ちゃんは私ね、奇跡の赤ちゃんです。育児楽しんでください。あとボードゲームボイスドラマすごい良かったです。さすが声優の田辺さん、めちゃくちゃ聞き入ってしまって、最後に何のゲームが元なのか知った時にえーってびっくりしました。今後も楽しみにしています。育児大変だと思いますが、ぜひイカさんに頑張ってもらって、イカラジ続けてくださいということで、
ありがとうございます。
たくさんのメッセージありがとうございます。長いロングメッセージ
無理です、
はいいかが一人で頑張るってよ、はい、
そうですね、結構だから出産の大変さの話と、あの杉山さんのお子さんの話と、
うんうん、
はい、ボードゲームボイスドラマの感想をいただきました、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ、駒の時駒さん、イカラジ第142回拝聴、リニューリさん&おけいさん、おめでとうございます。クマ、この1ヶ月おけいさん株の爆上がり時期の一つなので頑張ってください。あ、なるほど。りにょりさんはとにかくゆっくり休む寝るです。いかさん、めっちゃ可愛い時期に会えて羨ましい、とにかくおめでたくて嬉しいって
、はい、声が細くなって
はい、というわけで、確かに爆上がり時期らしいので、
うん、
あの家事とか、あ、そうですね、お風呂担当ですね今。
あ、そうですね、うん、お風呂に入れてくれて、
はい、いやもう今めっちゃお圭さんのこと周りに吹聴してるから、ね、
やめて
やめて
怖い怖い、
はい、
はい、続きまして、ちびまる子さん、
はい、
ちびまる子ちゃんじゃないんだ、ちびまる子さんなんだ
はい、
はい、イカラジ透き通るような青みを帯びた空の下、今回も拝聴させていただきました。ボイスドラマ結婚のお手前でございました。そしてリニャルさん、ご出産おめでとうございます。新たなゲーマーの卵がこのように爆誕したのかと思うと、オラのワクワクはもう止まらねえでございます
なんかすごい綺麗なメッセージで
前半ポエムやと思ったのに、最後どうしても溢れ出る悟空感が最後に野沢さんが出てきたね、
まあ、アイコンが悟空敬礼してるからね。
そう、悟空敬礼してるちびまる子さんです
複雑ありがとうございます。はい、
続きましてピピタパン、イカラジ142回拝聴。うちの奥さんも帝王切開だったので、りのりさんの、話に親近感が湧きました。うちの病院は手術の場合強制7日間入院だったので、5日で退院はすごい。本当にお疲れ様でした。ボイスドラマも面白かった。田辺さん、イケボイカの朝の復活も期待してます、ということで、イラスト付きでいただきました。
イカの朝は忘れてください
イラスト付きでありがとうございます。
めっちゃうまいよな。いや、いつもね、そう、ピピタパンさんのこのイラストはっても素敵、
うん、
ね、はい、
最近ピピタパンさんのお宅のお子さんの話とかもね、
うん、
ツイッターで上がってはるので、
うん、そうそう、うちと2ヶ月違いなんでね。
そうですね、
うん、はい、
今日も楽しみにしています。
はい、俺か、松永さん、田辺氏の朗読劇めっちゃすごい。普段田辺氏喋ってる時って声優っぽい喋り方だなと思わないのに、こういうの聞いたら声優感ある、声質ですごい、かっこいい。腹筋に力入れたりするとああいう声になるのかな。イカラジで関西弁聞くと故郷みたいでよきねっていう、
なるほどね、
ほっぺたになんかみかんみたいなやつ
顔文字、
顔文字
ついてる顔文字。
松永さん関西の方なのかな。
うまいね
で、田辺氏がテレってなってます
はい、聞いていただいてありがとうございます。
本当ありがとうございます。はい、続きまして、バンちゃんさん、イカラジ第142回拝聴。リヌさんの幸せにあふれたご出産報告に思わず顔がほころびました。改めましておめでとうございます。ラジオドラマ実力派かつ人徳あふれる声優の田辺さんに加え、何重にもひねられたおけいさん脚本のラジオドラマが秀逸でした。頭は固い私はロビンソン漂流記かと、ということで、はい、これですね、あのロビンソン漂流記はちょっとだけね、あの、うん、混ぜました。
あ、意識したい、
あのそっちにミスリードするように、ロビンソン・クルーソーの名言とかを調べてちょっと混ぜ込もうとしたりとか、
うん、そうなんや、
いうことちょっとしたりしました。
あ、ということはバンちゃんざまって
やったぜ正解だ。
あ、なるほど、ね、いいですね、そのダブルミーニング。
はい、
はい、じゃあ、ゲナさん、フード病、あ、フード病ね、全然伝わらない
言葉で伝わりづらいですね。
あ、
はい、まあ、あのボイスドラマの話ですね
ゲナさん、ボケはしっかり
いやいや、これ文字で読むと分かるんですよ、うん、食べ物のフードか、あの風に土と書いたフードか、
なるほど、
ね、はい、
ね、あのゲナさんなんか年代似てそうなのでね、あのお互いあのダジャレには厳しくいきたいと思いますはい、しょうちゃん、シャープイカラジじゃなく、イゲタのイカラジということで、ほんまやっとね、これね、これもあの見てもらわないと説明しにくいですが、
は
い、
前回のエンディングの時の話ですね、は
い、シャープの、その音楽記号のシャープじゃなくてイゲタっていうののシャープじゃないと、うん、そのタグとして認識されませんよみたいなね。
そうですね、
はい、
私いつもあのシャープイカラジでって説明してるのがおかしいやろという話でしたね確かに言われた通りでした
けどシャープで伝わんのよね。
まあね、
うん、だからシャープをみんな言えたと思う。もういいや
、はい、続きまして、しゅんさん、イカラジ142回復活ボードゲームボイスドラマ、会拝聴。リネルさん出産おめでとうございました。初産で約2週間で収録できる回復力はすごい。りにょこかっこかりちゃんの初ゲスト出演会でもありましたね早くりにょこちゃんのボードゲロンが聞きたいなと、ということで、そして、すごい久しぶりのボードゲームボイスドラマ、過去から聞いてて好きな企画だったので復活嬉しいということで、まあ、ボードゲームタイトルも上げてくれてますけども、これは一回読み上げずに、
うんうん、あ、そうですね、
あのね、
もし気になる方、まだ聞いてない方がいらっしゃったらぜひ前回の、
そうだね、142回を聞いていただければ。
なるほど、
はい、まあ、続きながらこうやってね、またどんどん別の回を取っていけるかどうかは分かんないですけど、
うん、
思いついたら頑張ります。
私も書こうかな。
お、
やるやん、そういえば。
お、りんよりの日、
自分で書いて自分で読むって。
あ、なるほどね。それはありかもしれない。
ありかもしれないね。
はい、うん、はい、じゃあ、山梨のキラさん、りにょりさん、ご出産おめでとうございます。うちの子も無事生まれてくるといいなということで、はい、ボードゲーム界隈で今出産ブームなんじゃないですかね。
確かに。
そんな声揃えて言うほどのことじゃない。
本当なんかよく聞く。
いやいや、まあ単純に私が出産したからそういう話を目につくのかもしれないけど、
あ、
ま
あ、それと結婚報告をよく聞くようになった。
ああ、そうね。
これ何現象っていうのね。多分名前はついてそう。
コロナ明けやる気出てきた現象じゃないですか。
だけどある程度コロナ前じ
ゃないか、
出産、
そうね、準備期間がある
からね。だからさ、はい、やっぱボードゲーム流行ってきました、うん、でそこで知り合った人がいます、うん、でそろそろ2年ぐらい経ったから結婚しよっか、うん、みたいな。
ああ、なるほどね。
ほ、うん、でそんなに表に言わへんけど、なんかみんな結構言うな、俺も言おうってなるんかな、やっぱね、うん、
確かに。
これいいことちゃ
う。いや、そうですよ、
うん、ねえ、
はい、見えたことなんで、
そう、どんどん言っていこう、う
ん、はい、そんな感じでございまして、たくさんありましたが、
はい、
シャープイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジの
ハッシュ
タグ、今とりあえずもう口癖になってるからさ、
はい、
まあ、それでハッシュタグをつけて、はい、投稿いただけましたらこのような形で読み上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、じゃあエンディングのメッセージです。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、ツイッターアカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
一回ね、はい、Gmail に送るっていうことをみんな頑張ってみても、
あ、たまにメールでいただけることあるよね、
うん、はい、たまにございます、
うん、最近でね、ないから。
確かにしばらくなかった
な。なんか、うん、長文ください、長
文。はい、いつでもお待ちしてます。
お待ちしております。
はい、
はい、今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
いかがー。